ただいまから本日の会議を開きます。日程第一、一般質問を行います。質問の通告がありますので順次発言を許します。最初に3番中野克正議員。
議長3番。
はい、3番中野克正議員。
はい、3番質問の項目1、町と県立出雲崎高校との包括連携協定について質問させていただきます。質問の要旨についてですが、私は2年前から町と県立出雲崎高校との結びつきを強くしていただき、そういう中で全員教育会や一般質問の中で話をさせていただき、昨年10月に町と県立出雲崎高校は包括連携協定を締結し、その中で町長はトリトンプロジェクトを進める内容としては、町と新潟大学が共同で健康、教育、交通3分野を取り組む、その中で県立出雲崎高校と新潟大学がオンラインで意見交換され、どちらの方も大変刺激になったと聞いております。私は県立出雲崎高校町の生命線と考えております。この地域になくてはならないということを徹底してお願いしたい。その中で協定書の中で連携事項第3条があります。第3条、県立出雲崎高校及び出雲崎町が行う教育交流連携の活動内容は次に掲げる事項について行うということで5つなっております。1つは教育についての情報交換及び交流、2つは県立出雲崎高校が行う教育活動への出雲崎町の人的物的支援、3つは小学生、中学生ほか町民との高校生との交流の促進、4つは高等教育機関との連携促進、5つはその他総合に連携協力が必要と認められる事項、その中の2項では県立出雲崎高校及び出雲崎町は全校各校に掲げる事項を効果的に実施するため定期的に協議を行うものとする、また具体的な協力内容については県立出雲崎高校出雲崎町合意の上決定するというふうになっているわけであります。そうした中で私はそれぞれの関係者の皆さんが連携し一層強化を図っていただきたいという以下の質問をさせていただきます。1つは高校との結びつきの中で町教育委員会、議会、地域おこし協力隊、小学校、中学校、地域の関係者がいる中でこれを取りまとめるところがあった方がいいと私は思いますが、町長の考えを伺いいたします。
町長。はい、
中野議員さんのご質問にお答えしたいと思いますが、まず第1点目はですね、このトリトンプロジェクトについてのご質問でございますが、申し上げるまでもなくですね、この事業につきましては私町の第2期の町人仕事総合戦略の一環としてですね取り上げておるわけでございます。その内容につきましてはですね、トリトンプロジェクト、この頭文字が示すようにですね、町仕事交通教育というような生活というような あらゆるですね、広い分野が総合的にこの事業を進める一環でございます。まあ、そういう観点からいたしましてですね、窓口を一点に絞るということはですね、なかなか難しい手段でございまして、このトリトンプロジェクト事業をよりですね、効果的に成果を上げるという観点に立ちますと、これは当然ですね、それぞれの窓口、教育はですね、教育課、あるいは交通関係、等々については総務課と、そういう分野分野にですね、相当幅広く事業が展開されるわけでございますので、窓口はですね、そういうふうに分散されるもやむを得ないと考えるわけでございますが、まあ、基本的にはですね、やっぱり高校との関係等につきましては、まあ、教育課がですね、一つ窓口になって、そして教育課がですね、いろいろなお問い合わせなり、あるいはですね、いろいろな提案につきましては、またそれぞれの総務課なり、それぞれの関係部署と協議をしながらですね、事業を振り分けながら進めてまいるということがですね、最もですね、効果的ではないかというふうに考えますので、窓口の一本化というのはちょっと難しいなというふうに考えていますが、よりですね、この事業を成功させるためにですね、またそれぞれのご意見もございますので、しっかりと受け止めさせていただきながら、より効果的に進めてまいりたいというふうに考えております。
はい、3番、中野勝正議員。
はい、3番。今、町長の考えもお伺いしましたけれども、私は、ちょっと考え起こったを変えまして、これはやっぱりその教育課、これも大事です。まとめていただくの大事ですけども、もう一つ前に進めるには、やっぱその中心になってくれる、世話をしてくれる方があった方が私はいいと思うんですよ。その中で私の方から提案させていただきますが、その中で広報出雲崎の中で、6月号にこう載っていたんですけども、その中で、5月から出雲崎地域おこし協力隊に任命されました坂口さんという方が、まあ、おられて今活躍されていると思います。この方は新潟大学大学院博士課程にとって健康や運動を専門的に勉強されていた中で、頭頂の結びつきが、まあ、4年ないしこうなっていると、その計画がありますので、高校とのまた結びつきもこの方は得られているという中でありますので、やはりその教育課がメインとなり、なった中で、私はこの坂口さんをからお願いした中で、オールこのよく動いていただきたい、そんな気持ちをこう持っているんですけども、その辺の考え方が町長どのようにお考えでしょうか。
はい、町長。
まあ、今中野議員さんのご提案もあるわけでございますが、まあ、それもですね、一時あろうかと思います。まあ、坂口地域おこし協力隊、これにつきましてはですね、やはりまあ、この後ちょっとご提案しようと思ったんですが、去る3月23日です、22日ですか、新潟大学で吉木学長さん、そしてですね、このトリトンプロジェクトを中心に進める村山准教授にお会いしました。そういう過程の中におきましてですね、このようなトリトンプロジェクトにおけるですね、いわゆる新潟大学と高校とのオンラインでもそうですね、授業の展開ということにつきましては、まあ、十分ですね、ご理解いただくようにお願いしてまいりましたし、そういう部分につきましては坂口さんはですね、もうおられたわけでございますが、精通をされですね、そういう一つの分野におけるですね、協力隊員としてのノウハウを生かしてもらうと、町総合的なですね、さっき申しましたように、これは町人仕事総合戦略の一環ですから、そういう総合的な戦略の中にある一つの部門です。そういうことですから、それぞれの分野はね、それぞれの分野はそれぞれの部門を受け持ちながら、その部門におけるですね、いろんな効果を高めるというためには、やはりですね、専門分野は専門分野で対応する。それをまとめる窓口としては、場合によっては教育がですね、窓口になるということを申し上げているのでございまして、まあ、坂口地域おこし協力隊の出す役割というのを期待をしておりますが、これは本当にその部分におけるですね、いわゆるアドバイザー的な活躍でございますので、町全体の事業として進むためにはですね、町の総合的な、いわゆる組織を挙げてですね、目標を達成するということが大事だと思います。
3番中野勝正議員。
はい、まあ、町長の考え方も今 お聞きした中で、ありますけれども、また私の言った言葉においてもまた審議いろいろ検討していただきたいというふうに考えております。その中で、2番目は、町から県立出雲崎高校との協力のお願い等みたいなのが、高校に、お話しされた経過があるかどうかお聞きします。
町長。
現在ですね、出雲崎高校との包括連携協定に関わりましては、協定のですね、連携事項の基本実施につきましては、昨年度取り組む事業の一環としましてですね、新潟大学の事業をオンラインで受講し、また交通安全の起点からも具体的なですね、活動を共にしまして、交流と意見を検討を広げました。今年度はですね、生徒が主体的に活動に取り組むことができるように、生徒のにですね、活動のアイデアをアンケートして、現在その内容を取りまとめております。近々ですね、その結果が具体的な行動結果が決まる予定になっておりますので、昨年の10月の協定、締結から体制をつけながら、次の行動に進めるですね、ステップを踏んでいるところでございます。教育委員会では4月、5月ですね、教育庁、高校、学校庁、教頭等々を調整を行いまして、6月も町議会定例会終了後にですね、生徒のまとめ体験と活動計画の調整をするということになっております。県立出雲高校とは、着実ですね、連携を深めているということでございますが、協定書の第10条におきましてですね、県と県立出雲高校が対等な立場における合意に基づいて提携するということでありますので、どちらからですね、お願いをすると、事業をお願いするというものではないと理解をしています。これから提案をされるですね、出雲高校生徒の提案によりましてはですね、またそれぞれ幅広くですね、今まで町民閣議のご協力いただかなければならないというふうに考えています。
3番、中野岡園正議員。
はい、今町長の話の中ではあんまり私の受け止め方なんですけども、学校からお話を検討されるようで、町からの方の、強いてお願いみたいな、地域活性化みたいな協力的なお願いみたいなのはもされていないように私は受け取ったんですけども、その中で私から提案させていただきたいことがあるんですけども、そのことはですね、今出雲崎高校、この西越地域、また出雲崎にとっても大変この生命線という中で、その中で一つは出雲崎駅がですね、無人化にこうなったんですよね。その中でその高校生も大変、出雲崎高校においては地元の生徒さん、本当に1年生2年生3年生いた中で6、7名ぐらいしかいられないんですけども、あとの30名1学級ですね、30人弱ぐらいは新潟県内の方からこう来ていられたい、その中で、47中学校からこの出雲崎高校に特殊ある高校に来ていただいているというようなお話も承ってはいるんです。そうした中で言いますと、出雲崎駅のこの無人化において駅の殺風景、その中で、私たまたまこう新潟にこう行く機会がありまして、その中で新潟の市内の1号線の駅に行きますと、その駅の中内外内の中にその地域の高校、小学校、中学校、高校のその PR ですかね、自分たちのその学校のその PR だとか、その今取り組んでるとか、そういう宣伝みたいなのをこうやってあるんですよね。ですから当庁においても、高校生を主体にした中でやっていただきたいんですけども、その中でその駅をの中の、外もそうですけども、その高校のアピールをやっていただいて、その駅をこう引き立てていただけると、またそのこの地域がこの活性化になるのではないかなと思って、 それにおいてもまた生徒の方もまた喜びを感じながら頑張られるようなことが起きるかなというふうに私は思うんですけども、その辺の町長の考えはいかがでしょうか。
町長、
まあ、域の無人化に伴いましてですね、非常に不便を感じておると、あるいはですね、あるいは友人域と違ったですね、状況の中で環境もガラリと変わっているというようなご指摘もございますし、今お質問の通りでございます。まあ、そういう面につきましてはですね、効果的にどういう形の中で域の町や人を彩るかということが今後の課題ですが、これもですね、単に町がですね、そうしたいというんじゃなくて、高校なりですね、そういういろんな皆さんのアイデアと、まあ、今先ほど申し上げましたご提案もあるわけですから、そういうものの中にですね、そのような効果的にですね、出雲高校のいわゆるその売り出し PR にですね、貢献できるものがあれば取り上げていきたい。ただしそういうことについてもですね、やはり JR 東日本としっかりとですね、打ち合わせをしながらやっていかなければならない。この後何か質問あったのかなかったかな、なかったか。無人駅につもりましてですね、非常にちょっといろいろ不便が出ておるようでございますので、そういう点につきましてはですね、時計の問題とかですね、いろんな問題につきましては単に高校とかですね、学校の問題じゃございません。町民各位からご利用いただくための利便性をですね、しっかりとですね、構築しなければならないということでございますので、総合的に判断をしながらですね、その結論を得ながら、また JR 東日本と打ち合わせをしたと打ち合わせをしながら進めてまいりたいというふうに考えています。
3番中野岡さんの時に、
はい、そういう中で私もね、やっぱりその学校のは学校の考え方基本がこうあるわけですけども、その中でしっかり、まあ、町の考え方を、まあ、高校にお伝えする、まあ、今現時点でも教育士さんも、努力されていて、高校との協議をこう持ちながら前に進んでいられるというのを私も聞いております。そうした中でやはりこの駅の活性化においても、駅前の活性化においても、高校生との結びつきをさらにこう強めていきながら、やはり大事だということを分かっていただく、これは一番大事だと私は思うんですよ。その中で高校生がやっているんであるんであれば、中学生小学生もやらなければおかしいというようにこう機運がこう盛り上がってくるような、私はしていただきたいと思っているもんでですね、その辺もやっぱ町当局が相手を待ってるんではなくね、まあ、攻めの姿勢を見せながら取り組んでいただきたいなというのが私のまあ本音でございますので、またこれも検討していただきたいというふうに考えております。3番目は先ほどオンラインでの意見交換されたという中でいろいろあったろうと思います。その中の内容等は私も把握しておりませんし、また町民各位の皆さんにおいてもまだ聞いていないと私は思っておりますので、その辺のオンラインの内容等が町長が把握されているんであればお聞きしたいと思いますので、いかがでしょうか。
町長、はい、町長。
まあ、これにつきましてはですね、計画として10月の12月かな、10月の12月か、
10月から
12月くらい、10月から12月にかけてですね、このオンラインによる事業展開をします。まあ、その点につきましては、先ほど申し上げてましたようにですね、まあ、森山教授がまあ主体性を取って、准教授を取っておられるわけでございますが、まあ、坂口教育隊員がですね、学校側との打ち合わせをしながらですね、まあ、単にね、ただそういうオンラインで授業したからいいんじゃないんですよ。やっぱりその授業をした効果というのがどういう形で現れるか、その成果をいかに求めるかということを求めてね、ただ形を作るんじゃないんですよ。だからそれだけにですね、安易にただ授業をやればいいんじゃないんです。内容を精査して、より学校、大学、高校、ね、との結びつき、そこにおけるですね、効果を期待するような授業を展開していければならと思うわけでございますね。まあ、拙速は私は許されない、ある程度効果の上がるような形で進めてまいりたいということで、今坂口教育隊員が調整をしております。
はい、3番中野笠間議員、
はい、そうしますとあれですかね、その 県立出雲崎高校と新潟大学のオンラインでこうやっていた内容みたいなのは調整把握されていますか。どういう内容を話されて、それを今度はそれをどういうふうに生かしてやるか、そういうようなのは調整の方で把握されていますか。
はい、所長。
まあ、ちょっとですね、前もってそういうその質問事項はございませんでしたので、その内容につきましてはですね、ちょっと私も定かにしておりません。今ちょっと資料をいただいてますが、非常にですね、多岐にわたっておりますので、この中でどういう問題を取り上げて、どういう形の中ですね、オンラインで授業を進めるのかということにつきましては、さっき申し上げましたように坂口教育隊員がですね、詰めてまいりますので、その詳細が分かったらですね、単なる高校と大学との関係じゃなくてですね、議員の皆さんとかですね、地域の皆さんからもそういうものに対するですね、関心を持って何かですね、関わりが持たれるような形ができればですね、ありがたいなと思ってますし、そういう点についても一つ模索をしながらですね、よりいい結果が出るように進めてまいりたいと思いますし、また議員さんもなかなかですね、一生懸命やっておられますので、まあ、そういう点につきましてもまたいろいろですね、学校方の勉強になりとりながら、ご意見があったらまたお聞かせ願いたいと思います。
3番中野勝正議員。
はい、ぜひこれも、再三から私述べておりますけれども、まあ、町の生命線というふうに中でこれを大きく取り上げながら、全町民から理解していただきながらこう進めていっていただきたいと、その先方としてですね、私も名乗りを上げさせていただいておりますし、また議員の皆さんからも協力していただきたいということで、熱望しているところでございますので、ぜひともまた、ご理解いただきたいというふうに考えております。2番目に入らせていただきます。修学旅行誘致促進事業についてでございます。現在国県市町村ではワクチン接種の対応に追われている中で、政府は10月から11月までに希望される方全員に接種するとの報道がありました。6月の臨時会において町長選挙で町感染防止対策設備等推進事業補助金250万、1店舗あたり10万円ですね、それから PCR 検査料合計で191万4千円が承認されました。その中で飲食店宿泊施設の皆さん、しっかり対応していただいていると、そこで私は提案させていただくんですが、こう来年に向けてですね、観光事業の中で修学旅行の誘致事業に取り組んでいただけるかどうか、町長の考えをお伺いします。
町長。
中野議員さんの修学旅行誘致促進事業という質問に対してお答えをされていますが、この修学旅行の誘致に関しましてはですね、新潟県ではその重要性を十分ですね、認識しておりまして、民間事業者と行政機関が構成員となってオール新潟体制で取り組んでいるべくですね、今年度におきましても新潟県の教育旅行誘致推進協議会、これ仮称ですが立ち上げを計画しておりまして、町もですね、それに関わっておるところでございます。また新潟県をですね、県外からの修学旅行誘致を促進すべく、5月21日から貸し切りバス代及び生徒の宿泊費を補助する事業を開始しておりますが、すでにですね、令和3年度の受け付けが終了しておるという段階でございますし、県外から多くの学校がですね、修学旅行に来ていただける見込みのようであります。修学旅行の選定であたりましてはですね、旅行会社が学校に修学旅行先をですね、提案いたしますが、旅行会社が旅行先に選定されるの重要なポイントはですね、団体を受け入れる規模の宿泊先があること、そしてですね、その宿泊先を確保としてですね、魅力ある見学先や体験メニューを、ね、抜き込むことができる ことが必要だと、まあ、これを町が参加した観光相談会でですね、旅行会社と会談した際に、まあ、どこの旅行会社からもですね、これ条件として、提示されるものでございます。まあ、しかしながらね、現在町はですね、団体を受け入れる規模の宿泊先がないということが非常に大きな、まあ、ネックになっておりますのが現状です。町といたしましてもですね、この修学旅行を受け入れるという体制はですね、今のところはですね、なかなか至難ではないかということでございますので、まあ今後ですね、この佐渡金言さんが、まあ、ぜひ一つの世界遺産に認定をいただきたいと思うわけでございますが、まあ、そういう関係、あるいはですね、長岡地域観光連盟、広域連盟をはじめとしたですね、広域圏の中におけるですね、修学旅行先がその広域圏の中に組み込まれたときに、少なくともですね、出雲崎にも、まあ、旅行をはじめですね、いろいろな出席名所がございますので、その辺に足を運ばせていただくというようなですね、関係を構築しなければなんじゃないかというように考えておりますので、今のところですね、町としてですね、その組織を立ち上げるというような考えは今のところは持っておりません。
3番、中野勝正議員。
はい、今の町長のお話で、今現時点では町の考えを持ってないということですが、当然数年前も私こういう関係なので質問させていただいたことがあると思うんですけども、その時もやはり同じような環境が整っていないというようなことですが、今現在見た中によりきますと、この今までは数年前まではそういうふうな農家民宿というか、その素泊まりというか、そういうの方がいられませんでした。しかしながら数年の中でそれは3軒今度はやっていただけるようになりました。その中で要は起爆剤でですよね、その3名を合同しますと、私の考え方で言いますと30人ぐらいは受け入れ体制ができるかなというように私は考えます。その中で初めからこういっぱいこうやっちゃうと、もう先ほどそのできなくなるのは当然ですので、小さい学校も小学校中学校も小さい学校もまだ新潟県だけじゃなくって、全国にたくさん私はあると思うんですよね。そういうある中のどこでも置いても、当庁においては、海がありまた山も当然ありますし、その見せるところも資源も豊富なわけでありますよ。そんな中でしたときに、やはりその小学生中学生においても少ない学校の方に私ども町がアプローチしながらどうですかということも私はいいかなと思うんですよ。でそうしたときに一つの学校でも来ていただけるんであれば、それがまたいい伝えの中で、じゃあうちらの学校も行ってみようかということになるかと思うんですよ。でその中で今停滞しているのは、このコロナの中で1年2年新潟県においても、まあ、全国でもその修学旅行関係が中止になっておりますよ。そうすると今これから来年においては、大体横一線で今度は同じようにこうスタートを組んだしなければならないというふうに私は思うんですよ。そうした時にやはりその波に当庁も乗っていただいてやるべきと私は思うんですけども、その中で要はその町だけでは当然無理ですので、オールこう全体を考えた中でこう、まあ、よく進めている中では協議会みたいなのがこうありますけども、そんなのはやっぱりリーダーシップは町からリーダーシップを発揮していただかないと、まあ、ダメだと私は思うんですけども、そのリーダーシップを発揮していただいた中で過去のできなかったことが来年はできるというような認識を持っていただきながら進めていきたい、行っていただきたいと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。
町長。
中野議員さんですね、まあ、建設的なご意見も理解をいたしておりますが、まあ、先ほど申し上げましたようにですね、まあ、大体修学旅行といいますと、その旅行先とのですね、学校との関連もございますが、生徒の希望もあると思うんですよね。生徒がどこに行きたいとかですね、どういうところを選択するのかですね、そういうものをやっぱり主軸にしながら、そのものをですね、意見をまとめて、 の旅行会社と接触されて、行き先が決定するということになると思いますので、まあ、要はですね、今、議員さんのおっしゃるようなご意見も基調としながら、そのためにはですね、まずちょっとですね、修学旅行先も30名程度の修学先、分散でしますとね、その生徒のですね、まあ、今、大変そういうことはもう課題になっておりますので、まあ、生徒の行動なり管理にですね、非常にですね、大きな課題が生じる可能性もございます。まあ、そういうことでございますのでですね、今、この修学旅行先の出雲崎町が手を挙げてですね、どれだけの PR をして、どれだけのですね、期待を集められるかというと、今のところちょっとですね、私は現実的に難しいと思うんですよ。生徒の希望、あるいは旅行先がですね、どういうふうに決定するのか。もっともですね、基本は先ほど申し上げますように、泊まるところのですね、選定ですね、分散をしてですね、そういう形の中で果たして生徒がそれを期待するのか、またその学校側がそれを受け入れるのか、課題がたくさんあると思います。まあ、そういうことでございますので、中議員さんのご提案としっかりとですね、受けているなら今後のですね、町のそういう教育会の中には名を連ねておりますので、まあ、一策としてそういう 方程式も、まあ、なんとか取り上げられるのかどうかですね、まあ、一つ行動を起こすのも大事だと思いますが、まず現実的に厳しいと私は思っています。しかしそれ以上にですね、やっぱり私は修学旅行というよりも出雲崎の魅力アップをしながらですね、まあ、県外からもね、ご主人皆さんからおいでをいただいて、民宿でね、宿泊をいただき、出雲駅のですね、3階の珍味を味わっていただき、そのもてなしをですね、受け入れていただいて、出雲駅の観光を発展させるということが私は基本だと思います。
3番、中野克正議員。
はい、3番。そうしますと、町の町長の考えは、設置は難しいということで、伺いたまりましたもんで、今にそうしますと、私が両者団体に対して助成を考えていただきたいということは、これは難しいわけですので、これはどうしようもないという認識なんですけども、考える余地があるかどうか、いかがでしょうか。
所長。
まあ、基本的にはですね、今申し上げたとおりでございますが、その可能性がですね、生じですね、本当に出雲駅を選択いただくようになれば、これをですね、積極的にですね、対応してまいりたいと思いますが、現段階においてはですね、旅行会社に乗り込んで、あるいは学校側のですね、理解、生徒のですね、やはり希望を入れて受け入れるだけのまだ準備が整っておらないということでございますので、今の段階では修学旅行に対して町がどれだけの補助をするというようなことは考えておりませんが、それより具体的にですね、具現化するような形になってまいりますれば、また方策も考えるというふうに考えるべきだと考えております。
3番、中野和正議員。
はい、これで私の質問を終わります。